Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1月24日です。皆さん、番組ましてみっつぁんです。そして、
すきちゃんで
ーす。
す。
こんばんは。
こんばんは。
なんだそりゃ。はい、昨日は、お休みをいただきまして大変申し訳ありませんでした。昨日はね、仕事終わるまではね、収録する気満々だったんですけどもね、娘を学校まで迎えに行かなきゃならなくなりましてね、通常15分ぐらい着くとこが1時間ぐらいかかるというね、雪は怖えよって感じですよ。今日の出雲は、まあ朝はね、ガリガリに凍ってたんですけども、日中お日さんが照って、まあ道路はとりあえずなくなりはしたんですけどね、ただこれ、まだ濡れてるんでね、今夜氷点下にまで下がるんで、明日の朝もツルツルかなって感じはしますが、ゴーツはいかがですか？
昨日の夜まで雪積もってなかったんですけど、
うん、
突然昨日の夜2時間ぐらいで真っ白になって、
うん、
で寝る前なんか大雨が降っとったっけ、あ大丈夫だなと思ってたら、朝カチンコチンに凍ってるなんて、
うん、
でこっちでは滅多ないことなんで、もう驚いて。
海が近いからな、あんまし雪が降ったり凍ったりってないよな。
ただ割と遠距離の通勤しとる子に言わしたら、もう会社の周りだけだって、
うん、あ、そうなんだ、うん、なるほどね、
うん、ちょっとまあでもせっかくスタッドレス履いとるけん役に立ったかな、うん、みたいな、
うん、昨日の会社帰る頃が一番雪が多かったのかな。タイヤ半分埋まってましたからね。
なんか写真を上げ撮られましたね。
あ、ツイッターに上げてなかったっけ。 LINE の方には上げたんだよな確か、
うん、だったと思いますけど、
うん、仕事が終わってさ、車を出そうかなと思ったらタイヤが半分埋まっとって、スコップ持ってきてちょっと雪かきしましたけどね。
スコップがあるの？
ああ、会社用意してありますよ。スコップとか、あと凍ったフロントガラス溶かすためのじょうろみたいなやつ、うん、まあお湯は水道から出るんでね。
あ、本当だね、今夜が冷えるんだ。
今夜冷えますよ。多分そっちもだと思いますけど、出雲は氷点下ですよ今夜。
いや、もう今すでに0度になってますけど、
うん、
マイナス氷点下、水道管
ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。
ずっと水出しとったけど、今夜こそ出さんといけん感じ。
うん、今夜は冷え込むみたいです、はい、ということで、まあ他のとこも結構雪降ったんではないかなと思いますけど、まあこの大雪のピークは一応峠は越えた形ですね。
今夜は冷えるけど明日からはちょっと落ち着くんだね。
そうですね、 週間天気見ても雪マークはとりあえず明日まだ残ってるけど、明後日以降は曇りとか、
うん、
晴れとかの天気になりますんでね。
ちょっとオープニングが終わったら水道出しに行ってもいいですか？
いいですよ
ちょっと心配になってきた。
うん、あ、鳥取の方が今回また雪が多い気でね。
全国版で言ってましたっけね。
そう、 NHK の全国版のトップニュースになってますからね。
なんかその40センチとか言ってたけど、なんか昔私が住んどった頃40センチぐらいで騒がんかったでと思ってちょっと見てましたけどね
確かにね。あの正月に9号線が大雪で車が動けなくなった時があったじゃん。何年前かな、
2年ぐらい前かな、
2、3年前だと思いますが、あれ以来だよな、この雪の多さは。鳥取の方で死亡事故もあったよな、
うん、
除雪機にの下敷きになって、
うん、
はい、ということで、まあ、とりあえず今回のこの大寒波は一応峠を越えたということのようですね。まあ、ただ今夜は冷え込みますので、明日の朝の凍結には十分気をつけないとなっていう気がしますけどね。あと雪だからなんでしょうね、湿度がね異様に低いんですよ今。
うん、
今日のお昼静岡で湿度 9% なんですよ。
え、どんなんよ
これ観測史上最も低い記録だそうですよ、1月の湿度としては。
顔がカピカピになるで。
甲府で 12%、 熊谷で 15%、 東京で 19% だったらしいですよ。
へえ、
まあ、ジメジメしないのはいいんでしょうけども、あ、これぐらい湿度が低いと火事でも起こった時は大変なことになるんでね。
あと乾燥しとる時ほどウイルスが感染します、あの繁殖するっていうか、あの、
そうそう、インフルエンザとかね。
うちんち、ちなみに今湿度 61% ですよ。
結構あるね。
雨降ったけね。
あ、まあ雨が降ってるか今そっちは、うん、そのせいもあるかもしれないね、うん、ということで、まあ、寒さ対策と風対策十分してくださいね。はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思いますよ。
はい、
今日の出雲弁はスバイです。スバイ、
酸っぱい、
うん、酸っぱいのね、最上級みたいな感じだね。例文としてはね、このナマスはちょっこし酸っぱいわってね使いますけどね。
酸っぱい、
うん、スケが非常にきつい、効いてるっていう時に、うん、スケ、スノケ、
スノケって言うの、
スケ、スケって言わん、
言わない、
スケちゃん、
うん、私それこそスケちゃんですけど、
酸っぱいかな、
酸っぱいで青春の味がするで
レモンの味、
そんなレモンちゃうわい、
なんだ腐りかけた、
あ、そうだそうだ
ということで、今日の出雲弁はスバイ、意味は、酸味が強いですを紹介しました。それでは本編いきたいと思います。
はい、
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は、旅ネタから行きたいと思いますが、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本駅弁総選挙、 駅弁味の陣2016の人気弁当、東京上野大宮高崎仙台駅で販売という記事が上がってました。これ去年 JR 東日本が駅弁ナンバーワンを選ぶ駅弁総選挙っていうのを開催しますよっていうニュースをお伝えしたと思うんですけども、覚えてますか？
いいえ、覚えてません。
覚えてませんか。これすでにあの去年のうちにあの結果はもう出てるんですよ。1位のね、あれ1位とは言わなかったんだよな、名前がね、何だったっけかな、駅弁大将軍っていうのがトップなんですけども、これが比内鶏の鶏飯弁当、それから駅弁副将軍ってのが、青森の津軽海峡肉魚弁当、そして駅弁大名ってのが宮城県のおかみのおもてなし弁当鳴子温泉編っていうのが決まってるんですよ。でそれ以外にも、味覚賞とかいろいろ賞がついてるんですけどもね、
うん、
でこれらの、賞を取った弁当の販売をしますよってことらしいんですよ。
はあ、
これ実施する駅は東京駅、上野駅、大宮駅、高崎駅、仙台駅、ここで駅弁大将軍の、比内鶏、比内地鶏の鶏飯弁当などの、などの副将駅弁や歴代の駅弁大将軍などを販売するということだそうですね。で、実施期間が1月の28日、29日、30日。で、仙台駅のみ2月2日まで行われるそうです。で、東京駅は、東京駅1階の改札中央通路、5時30分から23時まで。それから、
お店の名前言わんといて、
あ、そうだね。駅弁や祭りっていうとこと、駅弁や踊りっていうのが東京駅にあるみたいですね。
うん、
東京駅1階それぞれ、駅弁や祭りは改札の外ですね。で、駅弁や踊りっていうのは改札の中ですね。中央改札の。こちらで販売しますと。そして上野駅が駅弁や匠というとこで、エキュート上野の3階にあるそうです。それから大宮駅が東西連絡通路イベントスペース祭事店舗、そして高崎駅が中央改札前イベントスペース祭事店舗、そして仙台駅が中央口改札前イベントスペース祭事店舗で販売をしますと。で、仙台駅だけは2月の2日まで購入ができますと。いうことだそうですよ。
食べてみたいな。
うん。地内鶏。
地内鶏じゃない、比内地鶏ですよ。
比内地鶏。
何ですか、地内鶏って。
略してみました。
いやいや、自分。どう。いや、私比内地鶏より、
うん、
なんかおかみのおもてなし弁当がいいな。
あ、おかみのおもてなし弁当。この一番下の写真だね。
うん、駅弁、駅弁な、食べることがないけんな、なかなか。
駅弁、あ、僕この間食ったんだ。
あの、こういう賞を取るような駅弁ってなかなかね、
あ、
遠くじゃん。
そうだね。
しかもこれみんな来たばっかりじゃん。
まあ、東日本が主催なん
ですね。あ、そうか。
うん。だから東日本管内の方だけしか買えないですけどね。
誰か送って
持ってきてって、
送ってください。
はい、それでは次は、空海ポケモンニュースいきたいと思いますよ。
はい、
こちらは気になるキナさんの方にあった記事です。最新版へのアップデート開始、韓国でもプレイ可能にという記事が上がってました。本日ナイアンテックが 同ゲームの最新版であるバージョン、 Android 版が 0.53.2、 iOS 版が 1.23.2 をそれぞれ、リリースしていますということですね。 iOS 版はすでにバージョンアップ来てます。 Android 版は多分昨日のうちに来てるんだと思いますけどね。
うーん、
で今回のアップデートは、韓国でプレイができるようになったということはそうですね。それ以外の変更点は案内されていませんので、多分それだけかなという感じですね。なので韓国へ行ってもポケモンゲットできるよということらしいですよ。
うーん、
それではここからは IT ネタいきたいと思いますが、Apple さんが、OS のバージョンアップ、これ昨日の、昨日じゃないや、今朝来てたんですね。いろいろバージョンアップかけてます。MacOS Sierra 10.12.3、それから iTunes 12.5.5、iOS 10.2.1、tbos 10.1.1、 watchOS 3.1.3、 そして、Windows 用の iCloud for Windows バージョン 6.1.1、 それぞれがバージョンアップになってますということですね。内容に関してはまあいろいろとあるんで、それぞれ元記事で確認をしていただきたいと思いますよ。とりあえずスキちゃんは iOS と WatchOS か。
これできるん私。
できますよ。iOS はできますよ。iOS と WatchOS は。
へえ。したことがないけどどうやってするんですかって感じだけど。
まず iOS はあれでしょ。
いやいや、うん、ウォッチの。
ウォッチはウォッチのアプリ立ち上げて。うん、立ち上げた？
あ、今？
うん。
ちょっと待って。
ウォッチアプリを立ち上げて、一般ってのがあるでしょ？コンプリケーション通知、うんうんうん、一般のとこの、上から2番目のソフトウェアアップデート、
うん、
ここをタップすると、もしかしたら iOS を先バージョンアップしないとここに出ないかもしれません。でここに普通の iOS のバージョンアップと同じように出ますんで。
出た。
あ、出た。
3.1.3?3.1.3、
はい。
出た。
で、これをインストールしてやれば、自動的に WatchOS がバージョンアップかかります。
へぇー、それだけ。
ただし、その時に Apple Watch は充電してる状態にしてやらないとダメですからね。
じゃあ今ダメだ。
うん。それで投げとくとバージョンアップが終わります。
はい、
はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナさんの方にあった記事です。あ、うん、AirPods で通話中に iPhone との接続がランダムに切断される不具合が報告される、 Apple は調査中という記事が上がってました。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、この問題は現在のところ iPhone 6S、6S プラスでのみ報告されているようで、 iPhone が Apple Watch などの他の Bluetooth デバイスとも接続している場合に問題が発生するとの報告もあるそうですと。私は今んとこそういう現象起きてないですね、7プラスでは。
だけ 6S なんでしょ。
うん、アップルウォッチにはまだつないだことないな。よく考えてりゃアップルウォッチでもつなげられるんだよな。で、これ両方の AirPods を利用している際に発生するということよね。片方だけでの利用時は発生しないとのことで、AirPods と iPhone を再度ペアリングしたり、iPhone を再起動およびリセットしても問題は解決しないようですと。あ、僕はiPhone ではこの現象起きてないけど、Mac で起きてるわ。 iMac をあの AirPods で接続して使うとき、
うん、
たまに一瞬ね切れることがあるんですよ。ですぐ戻るときもあるし、戻らずに iMac のスピーカーから音が出だすこともあるんですよ。iPhone では発生してないけど Mac でそういや同じような現象起きてるわ。これここには出てないですけどね。ということで、まあ何らかのアップルさんこの問題認識しているということなんでね、調査の上何らかのまあ対応があるんではないかと思いますけどね。
あの iMac のこと報告したら
どこで報告するんだろう
アップル、
あそっか、うん、報告できるわ。あのベータ版のあの報告するフォームがあるからそこで報告すりゃいいんだな多分。やってみましょう。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。アップルとフォックスコムが70億ドル投資で米国にディスプレイ製造工場最大5万人を雇用という記事が上がってました。これはトランプ絡みかなって気がしますけどね
だよねきっとと思った今
多分ね先日トランプが、あ、トランプがだって。
ここトランプがって呼び捨て。
呼び捨てになってるんだ。トランプが大統領に就任したばかりですが、早くも、フォックスコンが一部の製造工場をアメリカに移す動きを見せています。ということでね。ああ、どうなるんでしょうね、アメリカさん。うちというか松田もメキシコ工場があるんだけどまだどうするとかっていう話はあんまり聞かないな。
まだちょっと脅迫めいた発言。
うん、まだトヨタが動かないんだよね。トヨタが動いたら動かざるを得なくなるんでしょうけどね。
そう、うん、
まあトヨタさん金出すってことで逃げようとはしてるみたいですけどね投資をするということで。
あれそのままメキシコに掘るために
あというか、まあ、メキシコ工場はメキシコ工場として作るけどもそれ以外にアメリカ国内に、まあ、投資をして人を雇い入れますよっていうね、
うん、
の社長さんが発表してましたんでね。
うーん、
それで果たしてトランプさんが言うことを聞くのかどうなのか聞くようには思えないけどな。
どれでしょう。
うん、もしかしたらあの iPhone もこの先アッセンブリーが USA になるかもね。カリフォルニアになるかもね。もしかしたら
そこは嬉しいけどな。
うん、今はチャイナが入ってるよな確か。
もうちっちゃくて見えないんでどっちでもいいけどな
確かにねはい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる、こちら気になる皆さんにあった記事です。 iOS 11では FaceTime にグループビデオ通話機能が追加されるかもという記事が上がってました。グループビデオ通話、グループビデオ通話、まあ、スカイプできるよな、
うん、
それから LINE もできますよね、
うん、
Google もできるね。Google ハングアウトで。
ああ、うん。したことない。
Facebook もできるんだっけ？
できるんだっけ？
できたような気がするけどな。まだできなかったかな。まあ、それを追っかけるような形ですよね。iOS の FaceTime。まあ、1対1のビデオ通話はできますけども、これがグループ通話が追加されるかもよっていうことはそうですよ。で、フェイスタイムのグループビデオ通話は、最大5人まで。あ、最大5人まで参加可能と言われていますか。まあ、あんまし多くなってもね、
うん、
収集がつかなくなるだろうし、それだけ待機食うんで、カクカクになっても面白くないしね。
うん、
さあ果たして次の iOS の11で 搭載されるんでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。アップル iPhone8 にて指紋と顔の二段階認証を模索中という記事が上がってましたよ。まあ、指紋認証はタッチ ID すでに搭載されてますけども、さらにアップルはセキュリティを高めるために次期 iPhone、まあ、今年発売されるやつですよね、指紋認証と顔認証を組み合わせたシステムを採用、あ、システムの採用を模索しているようだってことらしいですよ。
顔
認証、
もうシワが増えても大丈夫なんだろうか。
シワはまだいいような気がするけど、化粧したらどうなるんだろう。
そうなんや、すっぴんの時には役に立たんとか困るけ。
逆にすっぴんじゃないと認識しないとか、化粧もその日によって多少ムラが出たりするんじゃない。
まあ、ね、
化粧のノリのいい日とか悪い日とか
あるある。
それは認証してくれるんだろうか。で、そこは多分見るよ。要は目の位置とか鼻の位置とか口の位置とか、そういう感じの認証だと思いますけどね。
日によって鼻が低い日があるかもしれんね。
それは怖いじゃねえの。つけ鼻、
つけ鼻、
つけ鼻。眉毛ダメだよな、女性描くもんな。
整形したらアウトだよね。
まあ、整形したらダメだろう。整形したら認証し直さないと。はい、ということで、まあ顔認証でも、顔認証ってことは iPhone を 見なきゃダメってことだよな。今の指紋認証ならポケットの中で親指だけでも認証できるじゃない。ポケットからは出さなきゃいけないってことだよな。
そうだね。
さあ、果たして導入されるのでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルの謎のワイヤレスデバイス A1846 が FCC の認証通過という記事が上がってました。これ昨年9月の話なんですけどね、アップルが FCC アメリカ連邦通信委員会に対してモデルナンバー これは昨年の9月に、モデルナンバー A1844 と記載された未発売製品の申請を行っていたという記事が以前あったんですけども、マックルーマーズによると同様のデバイスがまた FCC に申請されていたことが分かりましたということですね。今回明らかになったデバイスのモデルナンバーは A1846 で、前回の1844と同じく一度も利用されたことのないモデルナンバーとなっていますと。機能面では NFC と Bluetooth をサポートしているものの、それ以上の詳細は不明で、電源ユニットの仕様は A1844 と同じ仕様となっていますと。謎のデバイスに関してアメリカの連邦通信委員会、日本でいうと総務省にあたるとこですけどね、
うん、
電波を出したりする機器ってアメリカだと FCC、 日本だと総務省の認可を受けなきゃいけないんですよ、
うん、
で、まあ、認可を受ければ販売ができるわけですけども、昨年の9月、この A1844 というデバイス、これ日の目を見なかったんですよね。アメリカ政府の認証は受けたものので、これ、うん、
また申請したの。
そう、今度は1846という番号をつけて申請して、どうもそれが通ってるということらしいですね。これが一体何者なのか、謎だよということらしいですよ。まあ、iPhone とかも同じようにFCC の認証を通って、まあ、FCC ならアメリカで、
うん、
総務省の議的が通れば日本で販売ができるっていう形なんですけどね。だからただこれはアメリカでしか通ってないんでね。 日本の技適は通った形跡がないらしいんで、まあテストとして国内で何かをしてるのかなって感じはしますけどね。一体何が出てくるのやらですよ。
ですね。何が出てくるんだろうね。
うん。はい、それでは次のニュース、モキナキナさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ端末購入サポートの対象機種に iPhone6S、6S プラス新規契約を追加という記事が上がってました。NTT ドコモがドコモオンラインショップにて端末購入サポートの対象機種に 6S と 6S プラス、これ新規契約時を追加したことを発表し、実質的に値下げをしましたということはそうですね。値下げ額は結構値下げしてますね。
本当だ、すごい。
iPhone6S 新規契約、16GB モデルだと 82,944 円のサポートなので支払い額は 13,68 円、あ、全部 13,68 円か、16、32、64までが。で、128だけちょっと高いんだな。22,680 円なんでね、支払い額が。そして、プラス、6S プラスですけども、こちらも、16GB の支払いは13,368円か。一緒だね。
いや、16GB だけな。
16GB だけに関しては。S も S プラスも、まあまあモデル落ちなんで安くしてでもさばいてしまうということなんでしょうけどね。
でもなんで中途半端にやめるの？プラス32,64,128を言わんの？
あ、これも値下げされてますよ。詳細および購入は下記のドコモオンラインショップをご覧くださいということになってますんでね。プラスの 6S プラスの 128GB は 34,992 円ですね。で購入できますよということはそうですよ。はい、そしてもう一つ NTT ドコモ絡みのニュースですけども、キナキナさんにあった記事です。 NTT ドコモ iPhone7 プラスの月々サポートを増額、実質負担額は約1万円の値下げにということで7と7プラスに関しても値下げをするということだそうですね。7の 256GB モデル、これが実質負担額24ヶ月払いの場合1620円、総額が 38,880 円になりますね。そして7プラス 256GB モデルが月2187円、総額で 52,488 円と、各モデルとも、約1万円の値下げということみたいですね。7プラスももう値下げしちゃうのね。まだ次のモデルまで半年以上あるのにね。
在庫があるのかな。
そういうことかもしれんね。思った以上に売れなかったってことかな。在庫は抱えて見たものの。
新規契約だけなんだね。
そうですね新規契約だけですね。
これぐらいの金額だったら負担にならんのにな。
ソフトバンクやめてどこも移る？
今はいいまだ
今はいいの。
いやいや、あの新しい iPhone に変えるときにね、結構 iPhone 安くないんで。
まあまあ高い方だわな。
ちょっと贅沢品かな。
はい、それでは次はソフトバンク絡みのニュースです、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク月2100円引きのスマホデビュー割で MNP も18歳以下もという記事が上がってました。ソフトバンクはスマホデビュー割の対象を拡大し、 MNP 転入のユーザーや6歳から18歳の新規契約ユーザーも21日から申し込みできるようになってますということですね。
6歳
小学校
6歳、
小学校入学するときにあれもらうじゃない、ピピピピピピ、防犯ブザー、防犯ベル、防犯ブザー、
うんうん、
スマートフォンに防犯ブザーがついたようなやつがあるんですよ。で、普通の防犯ブザーはピピピっていうだけだけど、そのスマホにピピピがついてるやつだと、それと同時にメールを自動送信する。
ああ、そうか、iPhone とは限らんのだ。
そうそうそうそう。親宛てとかね。ドコモじゃない、au だったかな、警備会社と契約もできたりしますけどね、確か。だからそれこそアルソックが駆けつけるとかね、そういうサービスもあったりしますよ。まあ月ちゃんソフトバンク使ってるんで MNP 転入はできませんけども、年齢を詐称して新規ユーザーになると安く買えるかもよ。
そんなことはしませんけど。
アタチーとか言って、
それなんかなんとかギャルみたいじゃん。
なんとかギャル、
うん、
小ギャル、
小ギャルじゃん、大ギャルだ。
はい、それでは続いては KDDI さんからのニュースです、携帯ウォッチにあった記事です。 KDDI 自宅で検診、スマホでドックに胃がんリスクチェックという記事が上がってました。 KDDI はセルフ健康チェックサービスのスマホでドックの検査キットとして胃がんリスクチェックの ABC 分類の提供を開始しました。利用料は1回7980円税抜きで、au ユーザー以外も利用は可能ですということですね。で、この、胃がんのリスクチェック ABC 分類っていうのは、年間5万人の死亡原因となっている胃がんのリスクを判断するものですと。 0.065ml と少量の採血を行うことで胃がんの発症に関する胃の収縮具合とピロリ菌の存在から4段階でリスクを表示しますと。 ABC で、まあ、正確には E も含まれるんですけど、ただ E は、検査対象外、検査対象外どういうこっちゃ、過去にピロリ菌除菌を受けた方は E 群に該当し本検査の対象外です。ピロリ菌を取り除いたことがある人はわからないってことか、これはもしかして。スキちゃんはピロリ菌大丈夫ですか？
前検査した時はいなかったですけど。
ああ、ほんな大丈夫だね。
何年前だ
ろう。私は去年の健康診断の時に、健康診断の時にピロリ菌も見ますかって聞かれたけども、もう検査してますねって言われた件、見てないですね。去年は。
違う虫がおるんじゃない？
サナダムシ。あれは胃におらんか。
なんか。
あれは腸だね。
お尻かじり虫とかさ。
おしみかじみむしーってやつ、
変な虫がいそう。
はい、ということで、検査時間は5分ぐらいだそうですね。
でも自分で血取るってことでしょ？
そうです、指先でね、どうも取るみたいですよ。
針刺したり
専用器具で出血させますと。で、吸引器で血液を吸い取ります。 チップをボトルに落とします。シリンダーを差し込みキャップを閉めますと。でそれを送るということみたいですよ。
自分で血を出さんな、怖いな、それが。
ああ。私そこはもう勇気を出さなきゃ。
いやもうその時点で私無理。
そうなのかい、
うん。
はい。そしてもう一つ KDDI 絡みです。スマホ向けの au スマートスポーツラン&ウォークを3月29日に終了。データ移行はジョグノートへという記事が上がってました。 KDDI 株式会社と沖縄セルラーは au スマートフォン向けにランニング記録サービス au スマートスポーツラン&ウォークを3月29日に終了すると発表しました。新規会員受付は、登録受付は2月中旬までとなっており、サービス終了後のデータ移行は、株式会社ウィングスタイルが提供するジョグノートが対応。3月上旬より利用可能となっています。ということはそうですね。これは au ユーザーで、走ったり歩いたりした、歩数とかを管理してくれてたのかな、サービスだったのかな、これをサービス終了しますよということみたいですね。ソフトバンクも同じようなのやってるよな。体サポートだったかな。あれ、ああ一瞬スカイプが切れたかと思った。体サポートってやつを昔スキちゃんもやってたでしょ、あのフィットビット契約して
る。あ、はあ、
今あのフィットビットはもう対応してない、対応してないよな、多分対応してないけども、あの去年僕が体質組成計買ったじゃない、
うん、
100円でソフトバンクで、
うん、
あれがこの体サポートが対応してて、今でもソフトバンクさんはこれサービスやってるんですよ、
うん、
まあ無料のサービスなんですけどね、サービス自体は無料なんですが、まあ、その昔のフィットビットとかフィットビットフレックスだったか、体組成計だけを用意しなきゃいけないっていう感じなんですけどね、まあ、KDDI さんはそれをやめちゃうよと。で、続けたい方はジョグノートというサービスに移行しますよということはそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンにあった記事です。 LINE Pay 全国のローソンでコード決済が可能にという記事が上がってました。 LINE Pay は1月24日コミュニケーションアプリ LINE 上で提供するスマホのお財布サービス LINE Pay において全国のローソン店舗でコード決済の対応を開始したと発表しました。 LINE Pay で表示されるコードをレジに提示し読み取ることで決済が完了しますということだそうですね。今までだと LINE Pay カードをあの LINE の方から送ってもらうことで、まあ、コンビニとかで使うことができたんですけども、そのカードがなくてもLINE Pay のアプリだけ、LINE のアプリだけで、チャージしてる金額を、まあ、ローソンで買い物に使えるようになりますよということみたいですね。スキちゃんも LINE Pay は残高があるでしょ、いくらか。
40円。あの、
お正月にもらったやつ。
何もしてない。
40円でお買い物ができますよ。
何買うん？
あ、っていうかあの、40円これで決済してくださいって、で残りは現金で払いますって言えばそれでは使えるんですよ。
うーん、
全部その LINE Pay の中だけで完結する必要はないんでね。
残高40円になってる。
で、LINE Pay カードを使うと LINE ポイントがつくんですけども、このアプリで決済した場合には LINE ポイントは付与されませんということですのでご注意ください。 で、現在これキャンペーンをしているということでね、ローソンの店舗レジでコード決済を利用したユーザー全員に LINEPay 残高100円が1回プレゼントされます。キャンペーン期間は21月24日から2月の28日ということで、その40円をローソンで使うと100円もらえるみたいですよ。
普段の顔が増える、
あ、増える、増えるよ、いや増える、
40円使って100円になる、
100円になる、魔法のような感じだ、はい、ぜひ皆さんも100円ゲットしてみてはいかがでしょうか、はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 iCloud からログアウトでスイカが消滅、通勤中に起こった iPhone ユーザーの体験談が話題に、という記事が上がってました。7、7プラス、それからアプローチシリーズ2、から、まあ、LINEPay が使えるようになってますよね。で、ここにあの Suica を登録することができるんですよ、
うん、
で、この Suica が登録してある状態で
LINEPay じゃなくて ApplePay じゃない、
あ、ごめんなさい、 ApplePay、LINEPay じゃないですね、 ApplePay ですね。で、それを使ってる人がですね、iCloud からログアウトしてしまうとですね、24時間だったかな、使えなくなるらしいんですよ、スイカが、
うん、
なので例えば通勤電車の中で何かの不具合で iCloud からログアウトしてしまうと改札から出られなくなるという事態が起こるそうです
それまた、iCloud をサインアウトすることって今までしたことないんだけど、
iCloud から、あのね、あ、いつだったかな、去年、iCloud のバックアップがあるじゃない、 iPhone とかの、
うん、
あれの調子がおかしくてアップルに電話したことがあったんですよ、
うん、
で、その時はまだ iPhone7 使ってなかったの、7プラス使ってない時だったんだけど、一旦 iCloud からログアウトしてくださいって、ログアウトして、で、もう一度ログインし直してみてくださいっていうのをやったことがあるんですよ、
うん、
もしそんなのを電車に乗ってる最中にしてしまうと改札から出られなくなるという事態に陥る可能性があるということらしいですね。
どうするの？
だからしちゃダメよってことですよ。そんなことしちゃダメよと。
まあ、めったにないでしょ、でも。
まあね。めったにそのようなことは起こらないと思いますけども、まあ頭の中入れとくと、ああ、今ログアウトしちゃダメダメってね、思い出してくれたらいいかなって気がしますね。
うん、
はい、それでは最後は iTunes カードのお得情報です。セブンイレブンさんですね、昨日1月23日の月曜日から2月の2日の木曜日まで、セブンイレブン店内のマルチコピー機のプリペイドサービスでプリペイドチケット、これ iTunes コードとかですけどもを購入し、応募された方の中から抽選で1000名様に iTunes コード500円分をプレゼントするキャンペーンを実施していますということです。吊るされている iTunes カードを購入するんではなくて、コピー機、これを使ってプリペイドチケットを購入してくださいということらしいですね。
どういうこと？マルチコピー機？
コピー機で、iTunes コードとか、あと Google プレイのコードとか、ああいうのを購入できるんですよ。
そうなんだ。
うん。やったことはないですけどね。ローソンとかにも確かあるはずです、そういう機能が。で、抽選で1000名様に500円分ということなんでね。
なんか知らんことがいっぱいあるな。
まあ、スキちゃんとこの近くセブンありますんで、やってみるといいかもしれませんよ。
マルチコピー機、 体験するんやけどね。
うん、
うん、
あ、マルチコピー機は結構それこそ名前の通りマルチですからね。住民票発行したりもできますしね。
え、うち田舎だけできんでしょ。
あれはとどうなんだろうな、市町村が対応すればいいのかな。
うちの方してないと思うよそんなこと。そんなハイカラなんだ。
あのマルチコピー機に多分マイナンバーカードとかをかざすことで発行できると思いますよ、住民票。
マイナンバーカード持っていないです。
あ、マイナンバーカード持ってないと発行できません
よ。じゃダメです。どっちにしてもダメですけど
それは取ってください。
市役所に行きます
はい、以上空海 IT ニュース1月24日でした。それではほらほらエンディングいきます。
寒いよ、
ストーブつけろよ。
今からつける。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
まず最初にですね、空海 .jp の gmail の方にコメントいただきましたんで、こちらから紹介したいと思います。タイトルが初めてのメールです。こんばんは、はじめまして、宮崎の成と申します。空海はシーズン2は最初から聞かせていただいています。日の湯間の2月生まれなのでお二人とためだと思います。これからもメール、ツイッター等で参加させていただきたいなと思っております。大丈夫でしょうか？お願いいたします。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。ちなみに、うちで乗っているホンダのライフ、軽トラックも給油口キャップの紐がついていますよということでいただきました。
はい。
はい、なりさん、はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。嬉しいね。なんかすごい久々に現れた。
新人さんだ。
新人さん。なんかすごい、みっさんが新人さんやけ。新入社員じゃあるまいしって。新人さんです。ニューフェイス。
ニューフェイス。
ありがとうございます。カミングアウト。
シーズン2からなので、バーンされたのは知らないってことですね。
あ、そうか。バーンされて iTunes で一時1位だった。あの時代を知らない。なりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どういうでもどういうあれきっかけで、
そう、それが気になるんですよね。
ね、
誰かに紹介されたとかっていうのは今まであるんだけど、 iTunes で検索かけて引っかかったのか、他のとこで紹介されたのかな。
いや、
わかんない。
私が言ったのはそこじゃなくて、どうしてサイレントさんだったのに姿を現そうと思ったのか、
うん、そうだよな。シーズン2からだにしても結構経つもんな。
でしかも大丈夫でしょうかって
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫だ
他のサイレントリスナーさんも大丈夫ですよ、怖くないですよ。好きちゃん噛みつくかもしれんけど、
噛みつけよ違う、 あれじゃね、みっちゃんのアホさ加減にイライラしだして、もう
そうか、
しびれが消えたのかもしれない。
イラついてきたのかな。
まあね、私も人のこと言わないけどね、最近。
はい、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の1418回が上がって、
はい、
おばかさんが配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。ちゅうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからドルビーさんが、これ3つあんにだね、おはようさんです、うん。おはよう、おはようさんです。ポゴプラグの代用について、ミックスクラウドというサービスはいかが？サウンドクラウドと違い、無料でアップロード制限がありません。
はい、ありがとうございます。はい、これ教えていただいてね、先週、ちょっと、確認してみました。なんかいけそうな感じなんでね、ちょっとそっちに移ろうかなと思って今画策中です。ただ過去配信分がね250-260GB 分ぐらいあるんでね、これを上げるのにどれぐらい時間かかるかちょっとやってみないとって感じなんですけどもね。はい、有用な情報ありがとうございました。
有用なじゃなくて有用な情報だろ。
有用な、
おかしいおかしい。ちょっと待って、おかしいけメガネが曇ってきた。
なんでね。
おかしいな、なんでだろう。なんでメガネが曇ってるのか。
鼻息が荒いんだな。
鼻息は上に上がらん。ありがとうございます。
はい。
ご散歩さんがおはようございます。これは土曜日の朝ですね。昨夜は強風と雨で嵐のようでしたので、残っていた雪も溶けるかなって思っていたけど、起きてきたら雪がちらついてた。もっとも今のところ積もる気配なし、土曜日ですね。
うん。
リアゲートストラップの話はツイキャスでスラッシュにしようかなって言ってた時に、絶対つけた方がいいですよって話をしましたよ。覚えてないのかって。覚えて。そんな、
そんなことはスキちゃんに期待しちゃダメですよ。
ツイキャスしたっけ、そもそも。ツイキャスでスラッシュにしようかって言ったんだ、私。
言ったみたいだよ。
なんでさ、そんなこと覚えてんのかね、お散歩さんは。それから、プリウスを、担当者、かっこ友人が絶対おすすめとのことで、ディーラーオプションでコーティング処理をしました。定期的な追加処理もあるって言ってたけど、面倒なんでやってません。ちょうど3年の車検を受けましたが、屋根がない状態でも水垢が気になる汚れになったことはありません。ああ、コーティングの話か、車の。
そうそうそうそう。
ねえ。
はい、ありがとうございます。
ございます。
滋賀県もなんか雪積もってるはずですよ。そうそう
そう、大雪警報出てましたね、
うん、
滋賀県、ね。大変だ。
お散歩さん、プリウスなんだ。
見たですね。
リッチ。
いいね。いや、スラッシュもいいよ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うーちゃん1418回聞いてくれて、東武線の東京スカイツリー駅は地上駅で、僕が置いてけぼりにされた日は、地下鉄の都営浅草線押上駅から浅草橋駅に移動したのです。JR でも東武線でもありません。いったん。
ああ、いやいや、うん。うーちゃん置いてけぼりになったのは、そこじゃなかった。スカイツリーじゃなかったってことね。
だっけ、あの時東武線乗ってないよって言ったよ。だからみっちゃんは東武線に乗ったって。でも私 JR に乗ったって言ったけど、どっちもどっちか。
うん、どっちもどっちだ。
そうそう、都営浅草線だね。
はい、ありがとうございます。
あれも今じゃいい思い出ですけどね。
うん。
はい、ありがとうございます。おお、そういや、うーちゃんはなんとかさんっていうお相撲さん優勝したの見たんかね。私はね、
日本人
相撲の中継テレビでなんかスポーツニュースとかでやっとったら絶対うーちゃん探すの。おるん違うかと思って探すけどまだ見つけたことがありません。
いっぱいおるもんお客さん。
そうだね。はい、ありがとうございます。
はい、
ドルビーさん、自転車でのツーリング途中の光景、大寒の時期というのにすでに桜が咲き始めている。有名な河津桜と同じ種類の山手桜とのことです。
寒桜ですね。
いいご趣味ですね。自転車ですか。
花見ができるじゃない。
そうだね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
おバカさんが、リステンドン、車のコーティングは歴代十数年前から納車前にしています。下取り価格もいいらしいです。物臭なもので自ら洗車をしたことがありません。ああ、やっぱり、やって
んのね。みんなするんだね。
みつはやってる？
いや、僕したことない。
だよね、しないよね、あなたは。
うん。
はい。
はい。
ありがとうございます。ドルビーさん、知りませんでした。モバイルスイカはコンビニで現金チャージできたんですね。全く知りませんでした。iPhone 7 Plus を利用していますが、現在は JR を全く利用していないので、チャージするのはもったいない。そこで7個カードを純正ケースに両面テープで固定してカードを挟んで装着しました。この状態で支払いとチャージができるか試してみることにします。やはり電子決済大手の7個とエディが iPhone に対応しないと前に進みま、せんね。
せんね。
すげえって言ってあったんだ。
でもう一つ。
もう一つ。しかし笑えるのは JR 各駅のスイカ対応の券売機でチャージできないこと。自社で開発した電子決済システムが自社専用の券売機でチャージできないなんておかしかろう。よくローソン、ポプラ、イオンの話題が出ます。支払い方法は、やはり、電子マネーカードですか？
はい、ありがとうございます。まずこれ順番に行くと、iPhone の純正ケースの裏に7個スローテープで貼り付けて、使うって、これ結局できたのかな？もしかしたら干渉シートを間に入れないと、セブンプラスの方のフェリカが反応してエラーが出ちゃうんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけどね。できたかできなかったのかこの後出てくるかとか分かりませんけども、あと券売機でモバイルスイカのチャージができないんですね。これ僕は知りませんでした。カードの分はチャージができるんですよね、券売機で、でチャージをするときはレジでスイカでって言えばいいんですよ。そうするとちゃんとできますよ。
で、よくローソン、ポプラ、イオンの話題が出ます。支払い方法はやはり電子マネーカードですか？
あー、支払いはね、私はスイカ使わないですね。エディ使います。
私は
スイカはポイントがつかないんだよね。エディだと楽天ポイントがつくでしょ。なのでコンビニでの支払いの時にはチャージをして支払ってコンビニのポイントと楽天ポイントと二重取りするようにしてますけどね。
私は電子マネーは使わないんで和音カード、
まあ和音も電子マネーだけどね。
カード
和音カードもね、
和音カードは使います。和音
あと7個も使うじ
ゃん。7個は電子、
こう電子、あれも電子マネーだ。
そうなんだ。
チャージして使うんだもん。
そうなんだ。
うん、まああれは7個ポイントがつくからな。セブンは
そうだね。
ワンはワンポイントがつきますよ。だポイントがつくやつじゃないとなんかもったいないですよね。
ねえ、私はワンカードが好きです。吠えるから。
ワンが、
あれが可愛くてよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この人誰と言って誰あなた。アレットさん、アレッテさんになってる。アレットさん久しぶりやね。1418回リステンナウ、6S の電池交換プログラム対象商品でした。ビッグのサービスプロバイダーで新品になりました。しかしほとんど電池交換のお客さんでした。
ああ、 6S の電池不具合ってやつね。
すごい、ちょっと前の話題だけど、ちょっと何よりアレットさんが出てきてくれたことが嬉しい。
うん。
元気ですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。よかった、よかった。元気なんだね、あなた。
うん。
たまには出てきてね。ありがとうございます。ジオちゃん、帰宅の共に、ってことで、1418回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃんは名物、目黒に来たのだから、今日は、トンキでヒレカツ定食。トンキ？有名なのかな？
トンキホーテ？
違うな。これ美味しそうだね。 トンカツ。
トンカツトンキっていう名
前。ヒレカツだ、ヒレカツ。
ヒレだよ、ヒレ。
ヒレだね、ヒレ。
魚の背中とかについてるやつね。
この人はね、お腹も空いたこの時間にいつも食べるツイートは仕上がる。他にもあるけど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさん、空海各支部の定例会において、これは考えられない。逆は大いにあり得るが、わら。広がる新型宴会、ファミレス活用、酒なしも、ってことですが。あ、ないね。酒なしね。私はいい。
知らないだろ
う。私はいいんだけど、飲まなくても。ファミレスで。まあ、お酒の飲まないグループだったらいいかもね。
まあ、ファミレスはお酒あるじゃん。
ああ、そうか、飲もうと思ったら飲めるね。
うん。
多分そういうのもいいかもね。ちょっとチープな中間、あの、チープったら言い方悪いな。なんていう、なんていうかいな。なんていうっけ。リーズナブル。
なるほど。
今出てこんかったやろ、言葉が。
うん。だって何考えてるか分かんなかったもん。
何その失礼な言い方は。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
えいちゃん、デブラン。あ、デブランじゃない、デニブラン。久しぶりのサンマルクカフェでデニブラン。一時はハマりました。今回のデニブランは温め不足かな。アイスが残りました。って何？デニブランって。
それな。
あ、スイーツですか？
なんかパンみたいな上にアイスクリームが乗ってる。
なんかあれみたいじゃん、あの、コメダコーヒーの。
ああ、あれ。
あれみたいなの、どれ？なんだっけ？
あれ。
あれだね。
あれ。
コメダコーヒーの。レノワール。
ルノワール。
あなたはレノワールも出てこんかったくせに、そういうの。
レノワールってなんだよ。
何にも言わんよりいいです。イメージ的には合ってるもん。
待て、ルノワール？ルノワール違うぞ。
白
ノワール似たようなこと言っちゃうわ。
あなたは何にも出てこんかった。ナワールも何にも出てこんかって、私が言って、何偉そうに言ってたよ、って。ありがとうございます。
本当げに言うから。
あんたよりいいと思う。ね、皆さん。どっちがマシですか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
日曜日、21日土曜日、琥珀さん今日の一杯、札幌至福のコク、いただきます。ファミリーマート、サークル系サンクス、芸店式、
限定ありがとうございます。あ、これ限定商品なんだ。ファミマではよく見るけどな、これ
だけ。ファミマとサークル系でしょ。
うん。
飲んだの？
いや、飲んだことはないけどな。
色はワインっぽい感じですけどね。
そうだね。
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1418回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。レッドファイブさん、服見つけた。この後、スタッフが美味しくいただきました。あと、雪見大福。
あ、ひらがなの服。
え？どっちが本当なんこれ。
正しいのは大福の大も漢字じゃないの？
あ、え？いや、え？雪見大福ってひらがなじゃなかったっけ？
ひらがなだっけ？あ、ほな、漢字の服が、
レアなの。だけ服密系じゃない。
そういうことか。
へぇー。探してみよう。
うん。うさちゃんが書いてあるぞ。
かわいいけ。食べんけど写真撮る。
中にうさぎが入ってるかも。
いいですね。
行くんかい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1417から18回拝聴。スカイツリー駅は東武線ですが、すぐ横の空町には都営浅草線の押上駅があり、京浜急行や北総線が相互乗り入れで走ってます。
うん。うん、
チュリーちゃんはあの時の出来事知らんでもこうやって書いてるけど、もう間違い間違い間違いです。ねえ。
ありがとうございます。
もうみっちゃん適当だから。
ありがとうござい
ます。おめえが東武線に乗ったっちゅったんと。ありがとうございます。
はい。
ジミーちゃん、車のコーティングは各人の考え方次第ですが、赤色なので少なくともまめにワックスがけは必要だと思います。せっかくなので頑張って手洗いしてやってくださいな。 白や銀より洗いがいのある色ですよ。元赤いファミリアのりより。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃん赤いファミリア乗ってたん
みたいだね。ていうかファミリアだから相当前の話だぞこれは。
ていうかさ、ジミーちゃんだって今のロードスター長いじゃん。
あ、まあロードスターも長いけどね。
ていうかさ、ジミーちゃん松田の車ばっかりだけど、あなたは何者？
そう言われてみれば、ま、松田の回しもんか。
回しもんか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、ワックスね、ワックス、うん、うちもね多分無理だと思うけど、やっぱコーティングちょっと前向きに検討せんといけんかなと思いますが、ありがとうございます。はい、ガンちゃんおはようございます。猫のしっぽ184回前編アニメの話配信しましたってことで、日曜日の朝ですね。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
のなちゃん、今日のアイスガリコちゃんフルーツミックス。あ、出た出た、ガリコちゃん。
ああ、ガリコちゃんだ。
ガリコちゃん、ガリガリ君と顔変わらんけ。
髪が長いか短いかの違いじゃない。
で、あの目のとこにまつげが2本ある。
あ、まつげがあるわ。本当だ。
っていうかさ、今思ったんだけど、このガリガリ君うちの甥っ子にそっくりなんだけど。
でガリガリ君って呼んであげる。
今度呼んでみよう。あんた似とるけ。
はい、ありがとうございます。
月曜日になりました。お散歩さんがおはようございます。今朝の彦根は大雪、朝から雪かきをしましたが軽い雪だったので助かりました。今のところまだ大雪警報が出ていますので、まだ降るのかなってことで写真を上げてくれてますね。
うーん、ありがとうございます。
すごいすごいな、
真っ白けや。
いや、それから注文していたアップルウォッチ用スタンドが届いた。初めての Mac が Mac プラスだったので、なんか懐かしいってことですね。
うん、
あ、へえ、これ Mac の形？
そうそうそう、シリコンでできててね。
へえ。
中に Apple Watch が入ってるんですよ。
あ、この液晶っていうか、あのこの画面のとこは Apple Watch だね。
そうそうそう。で、後ろにあの充電の丸いやつが付けられるようになってて、Apple Watch を充電するためのスタンド。
へえ。
で、今 Amazon 行くとこれ黒しかないんですよ。白売り切れ。
うーん。
はい、ありがとうございます。
面白いものあるんだね。
うん、
はい、ちょっとニュース、ちょっと端を出してください。丸山さんが、車のコーティングはメーカー純正の5イヤーズコートを施してました。ビーラーで5年間は面倒を見てくれ、水洗いだけで綺麗になってました。今は5年を過ぎ、メンテナンスキットのコート剤も尽きたため、新たにコート剤、カッコ、ザクロ、
ザクロス。
ザクロじゃないか、ザクロスを入手しました。あれよね、丸山さんのは高級車だっけね。
そうだね。
ハイブイヤーズコート。
5年間持つってことか。
みたいだね。面倒見てくれるんだね。
うん、
やっぱり車大事に乗る人はちゃんとコーティングするんだよ、みっちゃん。
そうだよ、すきちゃん。
ね。私は考えようかな。
はい。
はい、ありがとうございます。ドルビーさん、残念なお知らせ。NFC チップ同士が干渉してしまうためか、カードリードエラーが表示されてしまい NG でした。6S までなら OK かもしれません、ということで、さっきのセルテープで作った、
ね。そうそうそう、やっぱりダメなんだよな。ちなみに 6S もダメだと思いますよ。あの日本ではNFC 使えてないけど、中に NFC チップ入ってるはずなんでね。だからやっぱりあの干渉シートを間に挟んでやる必要があると思いますよ。Amazon とかで売れてるはずだけどな、何百円かで。それ入れると多分大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。
でも素敵な実験ですね、ありがとうございます。ジミーちゃん、リアタイヤズルズルですわ。明日の朝は早起きしなきゃってことで、これ昨日の夜ですね。
動画だね。あ、でも止まってる時の絵だ。
で、青になったけど進めないんかな。ズルズル、
ズルズル、
怖い怖い。
はい、ありがとうございます。
気をつけてくださいね。チュリーちゃんが、大変な雪のようですね。ニュースは鳥取市や松江市などを報じています。明日の朝もまだ続くらしいですね。ってことでね。 いただきました。
ありがとうございます。
ね、今年はよう降りますね。しかしね、
そうだね。
はい、はい、タトさん、1417回を聞いてくれて、うちも N ボックスだけどリアハッチの紐はないな。ほらほらほらほらね、あれはねオプションなんですよ、
うん、
うちもないですよ。結構でもこんなの人多いな、
ね、あの荷造り紐かなんかで引っ張っとい
たら。いや背伸びしたら届くけーの。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ハムちゃんがみっつぁんに長時間の予感わら、もしかして、あ、今日
は、あ、これはあの個人的なやり取りで、あの今日は配信ありますかって書いてあったんでね、2日分行きますよって書いたから、それに対して、
なるほど。
そんな長時間じゃないですよ。
で、
ありがとうございます。
みっつぁん、すきちゃん、こんばんは。そういえば年末年始のご挨拶もしていませんでした。すみませんです。わら、今年もよろしくお願いしますね、ってことですね。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。ちか、そうなんだ、久しぶりに、今年初めてなんやね。
そう言われてみればそうだね。
うん。
はい、
はい、よろしくお願いします。チュリーちゃんが、こんにちは、ずいぶん大変な様子ですね。みっつぁんのあの雪、あれです
ね、雪ですね。
雪ですね、雪ですね、降りましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としろぐさん、先日届きました年始めの散財は長風呂用にてってことで、 Bluetooth スピーカーになりました。
ああ、ソニーの。
私もスピーカー欲しいな。
これは防水なのかな、長風呂用
って。長風呂用だっけ。そうなんだもんね。いいね、
はい、ありがとうございます。
かりんちゃんが1417回を聞いてくれて、降るよ降るよ雪ってことで、かりんちゃん山の人だけ降るよな。
ありがとうございます、
うん、雪だるま並んでね。はい、ドルビーさん、連日鳥取での大雪のニュースが報じられています。隣県である島根県の豪津平田地区は大丈夫ですか、ってことですね。
はい、ありがとうございます。結構平田も降ってますよ。
まあどっちかって言ったら、その平田のある東の方がよく降るんでね、島根は。
そうだね、
ないですけどね。はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さん、夕方の雪かき1時間半かかって、駐車スペースと車の雪を払う、捨てる場所がないのです。捨てる場所がないので、隅に集めた雪が1メートルを超えてる。くそ、えらこと。うわ、
溶けるまで待つしかないもんな、ね、雪は。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アメリカンさんが、久しぶりの雪に楽しみにやっていた雪かきだったが、毎日毎日家でも職場でもやらなければならない現実、足腰手が痛いし、ガクガク、かいた雪は移動してるだけで全然溶けない、早く青空が見たい、なんとかしてくれってことで。
お疲れ様です。
本当にね、
うん、
ね、大変だと思うわ。本当溶けんもんね、雪、寒いけ。
そう、溶けないですから ね。
こっちはもう溶けましたけどね、今日。
うん、
気をつけて過ごしてください。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
すいません、4日分なんで走りましたが、うん、ありがとうございます。
はい、それでは皆さん期待してくださいよ。月ちゃんが昨日から温めて爆笑を誘う大ネタを用意しましたんで。
なんでそうやってね、大きく振るの。
電車に乗ってる人は笑い出すと困るんで気をつけてくださいよ。さあどうぞ。
いや本当はさ、週明けだっけ、たこ焼きパーティーの話とかもしたかったんですけどね。
うん、
またあれは置いとく。
そうだね。
まあね、昨日、まあ、雪が降って寒い中仕事が終わって、
うん、
まあ、今日収録休みだっていうけ、まあ、ちょっと買い物して帰ろうやと思って、で、まあ、ローソンに行ったんですよ、
うん、
でローソンに行って、まあ、ちょっともうね、ローソンで買い物しようったらめんどくさくなって、スーパー行くのやめて、みんなローソンで買い込んだんよ。あれはね、 で、はい、買い物済んだ、車に乗った、シートベルトした、
うん、
で走り始めた。そしたらさ、うん、ピーピーピーピーって音がするんよ。
うん、
車走っとるのによ。
は
あ、はとかと思ったら、あの前のあのスピードメーターのパネルのところでさ、シートベルトのランプが光って点滅しよるんよ。
はあ、
しとるのによ。
ああ、なんとなく分かってきた。
あ、なんでやだ。で、私、えと思って。で、
分かった。
あの、なんか、接触悪いんかなと思って、一回外したんよ。
あ、自分のやつをね。
うん。で、カチッて、うん、もう、やだ、もう、言わんもん。やだ、もう。なんで、もう、ちも、お前、嫌な、お前。私、いや、
多分ね、みんな分かってると思うよ、それ。
私、分からんかった。私、分からんかったけさ。
その買い込んだ荷物っていうのが、
うん、もうだって今言わまあもう言わないでよ。私真剣にビビってから、おいおい待てよ、まだ車切ってドカ目だよと思って、
うん、で
一回外してピッて刺したらさ止まったんよ、うん、音が、
うん、
あやっぱ接触悪かったんだと思って走っとったらピーピーピーピーって言うんよ。
うん、どんだけ買い込んだ。
もういい、もう面白くない。私もうホンダに電話せんにゃいけんのかと思って、
うん、
でいいもん言わないもんいい。
いや、でそれなんで気がついた。
だけさ、まず連絡する前に説明書を読もうと思って。
ああ、説明書か。
シートベルトが点滅する時のページ、
うん、
開いたらえみたいな。
それ何キロ以上で反応するってこと。そこまで書いてある。
書いてないけど、
うん、
子供ぐらいの重さ、まあ、
子供が乗ったらならないけどな、基本的に。
だけ子供25ページに書いてあった。あのね、
うん、
だけシートベルトを着用せんといけんぐらいの重さを感知したらなりますよ、
うん、で、うん、まあ、あのチャイルドシートとかの重さにも反応せないけどな。あれはまあシートベルト使うからいいんだろうな、カチンとスイッチ入るから。
だっけさ、買い物した上に、うん、あのペットボトルに水汲んどったんよ。
あ、それが重たいんだ。
でそれだけだったらならんかったのに、ローソンで買い込んだらピーピーピーって言い出したっけ、
うん、
だって前の車そんなことなかったんだもん。
みんな多分分かってると思う。
もうね、だけさ、
うん、
便利なのもどうなんと思って。
まあ便利というか安全対策だよな。
そんなピーピー言わんだってするもんね、シートベルト。じゃあ席に誰か乗っとってもと思って。もうね、私本当に10日目でもう壊れたんかと思って。もうね、勘弁してやと思いながら憂鬱な気持ちで。お家に帰って説明書見て、うん、はぁ、あ、みたいな。ただそれだけですよ。あー面白くな。なんだ私これは事件ですっていうか、これはすごいネタだねと思って、
うん、
昨日からもう絶対今日言おう絶対今日言おうと思って覚えとったらこれだもんな。面白くないな。あーたこ焼きパーティーの話すればよかった。つまんねー。
今からする？
もういいよ。
明日になったく？
明日になったらもうたこ焼きパーティーの話きれいに忘れとる。あ、そうそう。で、ガソリン次に行ってちゃんとね、見ました。
うんうん、
なんかね、引っ掛け方がわからんかったけど、要は紐ここに引っ掛けりゃいいんかな、みたいな感じで引っ掛けてみました。
あ、多分そういうことだね。
なんかこう、はっきりせん感じのフックだったな。
あ、あることはあったわけだね。
うん、いや、フックってわからん。だけみんながあるよって言って説明書見て、あ、うん、これがフックらしきものかなっていう感じの程度、私にとっては。説明書見に行かって誰も何も言わんかったら引っ掛けない、きっと。ズボン持ったままこうやって給油する。
私多分リスナーさんが教えてくれなかったらずっと持ったまま
ずっと持ってる。あるいはもうしびれ消してピチッと切って、あ、もう
なんでめんどくさいんだろうと思いながら。
ほんできっと本題に行って文句言ってる。なんかなんで紐ついてんですかって。
そこで初めて教えてもらう
と、うん、誰も教えてくれんかったら多分来月の1ヶ月宣言の時に言うとるよ、ちょっと。
よかったね。
嫌な客だなって思われずに済んだ。ありがとうございました皆さん。
あの知らんふりしてピーピー鳴るんだけどって言ってみな。
うん、あの営業マンの人とね、あの LINE、うん、がつながっとるけね、よっぽど聞こうかと思ったよ。だけど、いけんけんちゃんと確認して、説明書見ましたかって言われて、いけんけんと思って見て正解だったけど。
まあ、説明書読まないもんな。
でも、この度はよく読んどる方だと思うよ。
あ、まあ確かにね。
もうね、やっぱり15年の壁は大きいよ。車ってこんなに進化するんだって。
文明の力だもん、文明の力。
もうね、びっくりびっくりびっくりですよ。
はい。
以上、空海 IT ニュース1月24日でした。お届けしたのは、
雪早く消えてくれのみっちゃんと。
それ何、私に言うとんのか。
うん、ちみは好きちゃんだもん。
そっか。あの、皆さんまた話しますけど、たこ焼き器いいよの好きちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
あ、そうそう、あのたこ焼き器のね、大きい、うん、何倍も大きい2個焼くたこ焼き器、なんかあの LINE のグループでちょっとね一時話題になっとったんだけど、テレビでやっとったよね。
ああ、やっと
ったね。あのでっかいたこ焼き器2個作る、まるでおっぱい焼きみたいな機械ですけどね。
あれひっくり返すのが大変だろうな。
うん、そうだね。でもたこ焼き器楽しいよ。
うん。
Soul Army IT News.